ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。私が今いますのは和歌山城です。さあ目の前には一の橋がありまして、ね、本当に今から行こうかなそんな気持ちなんですけども、さあ今回の旅のパートナーはこの方です。
おはようございます、南くるみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
くるみさんはもちろん和歌山城には何度も何度も、は
い、何度も何度もですね。
ですよね。でも私そうなんですけども、実はこの時期の和歌山城ってあんまり来たことがなくって。
あ、そうですか。
そうなんですよ。やっぱりあの春、うん、お花見のために来ることとかもありますし、はい、夏も来ることあるんですけども、ちょうどこの時期っていうのはなぜかないんですよね。
そうかもしれないですよ ね、 ね、あの紅葉の季節も終わりましたしね、うんうんうん、ちょっと寒々とした和歌山城なんですけど、はい、でもね、1年の終わり締めくくる和歌山城っていうのもいいかもしれませんよ、
はい、そうですよね。じゃあ私たちがまだ気づいていない和歌山城の魅力がいっぱい詰まっているかもしれないというわけですね。
そうですよね。
楽しみですね、はい、じゃあお願いします。せーの、ラジオで女子旅。
改めましておはようございます、三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーは南くるみさんです。女子旅2回目の登場です。今回は再建されて60年、和歌山市のシンボル和歌山城を巡ります。季節ごとにいろんな姿を見せてくれる和歌山城と和歌山公園は、よく訪れているつもりでしたけども、歩いてみると知らないことや初めてのこともあって、しっかり旅気分になりました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
一の橋を渡りまして、はい、今から大手門、
はい
はい、こちらの方をくぐりたいと思います。
ずっしりとした大きな門です ね、
ね、 ね、やっぱりあの春は桜の花が見えるわけですけども、
これね、千秋ちゃんここにある桜の木、今もう何にも枝しかないですけど、
ないですね、
しだれ桜、はい、和歌山城の中で一番先に咲く桜なんですって。
へー、
なんかね、一番先に咲くのと一番後に咲くのがこの辺りにある。
じゃあ今多分来年の春に向けて木も準備してる最中かもしれませんね。
そうですよね。お正月を迎える準備っていう雰囲気の和歌山城、
そんな雰囲気ありますね。
お花見の頃はね、もうすごい人だし、あとね、竹灯屋来たことあります？
竹灯屋ないんですよね。
すごいですよ、この姿見る道の両脇が竹灯籠がずっと並んで、すごい綺麗。
あの
大きな石垣の上に立ってる大きな木、天然記念物のクスノキ、ここが水仙が咲く、
はい、ですね、
なんだけどまだお花の時期じゃないですよ ね、 ね、
まだちょっと見ることできないですね。
でも葉っぱが可愛い、
ね、可愛いですね、すごく綺麗な緑色ですね、グリーン、ね、
そうです。あ、
ね、
ここね、乗船受付っていう看板が立ってますけど、
私も乗ったことありますよ、これ2回ぐらい乗りました。
私もあります。
すごくいいですよね。
いいですよね、あの、もみじ谷の方まで、
そうなんですよ、
行って戻ってくるっていう。
また船に乗りながらこう見る和歌山城がまたすごくね、素敵なんですよね。
そうですよね、
というわけで大手門から和歌山城、和歌山公園へと入っていきます。まっすぐ伸びる石畳を歩いていくと、和歌山城のシンボルの一つ、復古像が見えてきます。
え、見えてきました、復古像。
え、私実は和歌山城に結構来てるんですけど、あの像を見るの初めてかもしれません。
本当、
はい、
これは有名ですよ。
復古像、
復古像、虎が伏しているんです。
あ、本当だ。
なんでかわかる、なんでか。
なんでですかね。
虎が伏している、復古っていう地名が、地名というか復古中学校っていう学校もありましたし、復古っていうのは和歌山城とすごくゆかりがあるんだけど、
はい、いや本当に私初めて見ました、何回も何回も来てるんですけど、
この山がね、はい、 トラフス山っていうんですよ、うんうんうん、トラが伏してるような形になっているので、で、フッコっていう、そういう地名がついてます。
この像なんですけども、うん、近くで見るとすごく目を見開いていて、
かわいい
かわいいというか、結構迫力ありますよね。かっこいいですよね。
かっこいいですね。うん、ね
どこ見てんだろう。もうずっと明後日の方向ですね。
何かを見据えている。
そうそうそう、う
ん、ね、
う
ん、
そんな感じ。いい表情ですね。
和歌山市の未来を見据えてるのでしょうか。
来た来た来た。本当本当。
南さんの言う通り、トラフス山にちなんでのトラです。ただ標高は 48.9 メートル。山というより小高い丘に天守閣があるという感じです。
まあ、和歌山に来てこれで4年になるんですけど、うんうん、一番最初に来たのが和歌山城で、
あ、本当に、
はい、うん、富山にもお城ってあるんですけども、うん、そんなに大きくないんですよ。なので和歌山城のこの大きさを見てびっくりしました。
和歌山城大きいかな。
大きいですよ。
私はね、はい、大きいというよりは姿形がすごく好きで、は
い、あ、かっこいいですね。
だって市役所側から見ても県庁前から見てもすごいかっこいいでしょ、うんうん、だからもうこれが自慢なんですよ。
あ、そうか、
いい町に住んでるなと。
確かに確かに、
冗談抜きで本当いつもね、うん、車運転しながら和歌山城を眺めながら、
はい、岡口門にやってきました。
はい、ここから外に出るのは私はあまりないかな。
私もないですね。
逆にね、
あまり
ちょうど三年坂通りですよね、はい、ここから入ってくることがあるんですけどね。丘、うん、公園の滑り台が見えてきます。
あ、見えてきますね。
丘、ね、公園にSL もあるんですよ。
あ、本当だ、うん、そうですね。
丘口門は国の重要文化財。先の戦災で多くを焼失した和歌山城の中で、この門は戦火を逃れました。元和元年1615年に表門として作られたそうです。
私たち今日はですね、和歌山城探検マップというのを持ちまして、はい、
私これ初めて見た
ね。これいいですね。子どもたちにも分かりやすいように、うん、まあ、送り仮名も振ってありますからね。
そうそう、すごく分かりやすく書かれてるので、うん、ポイントだけね。
そう、でもこれ見るとやっぱりこの和歌山城っていうのはすごいなって思いますね。
うん、
いろんなもう見どころ満載というか
ですよ ね。そうそう、
女子2人はお城の動物園に向かいます。三浦さんは行きたいところがあるようです。
動物園が見えてきました、
うん、
あ、
こんにちは。
こんにちは。
キャー、
いや
ー、紀州犬との触れ合いコーナーでは、真っ白な2匹の紀州犬と飼育担当の2人の女性が迎えてくれました。
え、名前とかあるんですか。
ここさつきちゃんね。
あ、さつきちゃんじゃ、
女の子、あやめちゃんです。
女の子ですよね、どちらもね。すごい、
まだ1歳になって、
元気元気、元気すぎる、あ元気すぎる、こんにちは。
さても大丈夫ですか。
大丈夫ですよ、ね、舐めるのとか大好きなんで。
さつきちゃん、
ペロペロペロペロ、
さつきちゃん、わわわわ、元気
元気すぎる。
いや、1歳か、これで
双子ちゃん。
そうだ
ね、そっくり、同じ顔してるもんだって。
生後半年で、
これ、これオス？メス？
女の子です。
両方とも、
はい、
イエーイイエーイ。
犬が好きな人は分かってるわ。
紀州犬との触れ合いを楽しんだ女子2人は、表坂から天守閣を目指します。
いやー、かわいい動物たちに、ね、癒された次は
いよいよ
いよいよ
天守閣目指して、
目指しましょう、目指しましょう。
はい、行きましょう。
ここがこちら、表坂、
表坂、
杖もありますけども、本当だ、私たちはもうそのまま登ります。
そのまま行きましょうね、うん、ここにね、忍者が立ってたりするんですよ。
あ、そうなんですか。
そう、
今日はちょっといらっしゃらないですかね。
今日はいらっしゃらないかな、平日だからかな。では行きましょう。
はい、登りましょう。
この辺はまだね、緩やかなんですけどね。
で、 多分私たちの声も徐々に変わっていくことでしょう。
見えてきた。
見えてきましたね。
見えてきましたよ。白亜の大天守。
立派ですね。いつ見ても。
高山城はね、白い壁が綺麗ですよね。
ね、綺麗ですね。
初日の出と、うん、初日の出は素晴らしいんだけど、白い壁に当たる朝日がまた綺麗ですよ。
じゃあ白い壁がちょっとオレンジ色というか、そうそう、
天守閣に最も登りやすいと言われる表坂ですが、かなり息が上がっています。ようやく天守が見えてきたところで、まずは去年新たに設けられた展望台へと向かいます。
これはいい撮影ポイントですね。
本当だ、絶景。
絶景も障害物がなく見えますね。
私初めて来ました。
写真撮ろう。
長年本当に何度も和歌山城登ってるけど、ここは初めて。
まだ見て2年ほど。
本丸跡の一角にベンチが設けられています。目の高さ、正面に天守閣があります。桜のシーズンは絵はがきのような絶景が見られる場所です。特に午前中が美しいそうですよ。
こんな広場になってるの知らなかった。めっちゃいいですね。
いいですよね、すごい。
また違った角度ですね。
天守閣前広場にやってきました。まさに忍者姿、おもてなし忍者に出会いました。
あ、いました。
忍者さんがいます。
おもてなし忍者さんたち。でまずは天守閣祭典60周年、うん、
忍者さん、
こんにちは。おもてなし忍者さん、
こんにちは。
忍者、おもてなし忍者でございます。
こんにちは。
写真とか撮ったりしてますので、はい、もしよかったら綺麗に、今日なかなか。
いかがですか今日。
今日はそうですね、いや冬になったらやっぱりちょっと人が少ないかもですが、まあ散歩に来てくれる方とかもいますので、そこにおもてなししたりしますので、
忍者さん毎日いるんですか。
忍者、そうですね、月曜日と火曜日以外は基本お城にいて、で飛び込みでも車椅子の方来ていただいたら手伝えたりするんですが、まあできたら、そうですね、予約していただいたらバチッとその場に集合できますんで。
なんかすごい技ができるとか。
いろんな技ありますよね。
そう
です。技あるんですか。
今日はどうなんですか技。
なんだそれは。
忍法隠れ身の術。
あ、バレてしまってる。
いやー、言っちゃった、言っちゃった。
隠れ身の、どこ行った。
いない、忍者さんがいない。発見。
あー、バレた。あっちゃ、
松の木バージョンですね。
松の木バージョンでございます。
石巻バージョン知ってる。
あ、そうですか。いやでもバレてしまってる。でもこれは完璧バレてな。
いや全然わからなかったです忍者さん。
あ、修行の成果が。
ねえ。
素晴らしい。
ギャラリーからもすごい温かな拍手と笑いが。
ありがとうございます。ありがとうございます。
素晴らしい。
まあ忍者隠れてたりしてるので、まあ見つけたら。
あちこちでじゃあ見つか
って隠れてる。そうですね。
無茶ぶりにも応えてくれる忍者です。女子2人はパフォーマンスのリクエストと一番の天守閣絶景スポットでポーズを教わって一緒に記念撮影をしてもらいました。皆さんも忍者を見かけたら声をかけてみてください。お天守茶屋も訪ねます。今年4月6日の城の日にリニューアルオープンした休憩施設でたくさんのお土産物があり、軽い食事もできる場所です。
千秋ちゃん、はい、ここお天守茶屋って言って新しくなったお店なんですよ。お茶屋さんなんですけど、和歌山城のお土産物とかいろいろ販売しているんですが、
ありますね。
こんにちは。
こんにちは。
川島さん、いつもありがとうございます。白プロジェクトの。
あ、そうなんですか。
川島鑑賞さん、
はい、でこちらではお披露
という名前になっております。
おひろさんですか。
忍者さんのリーダーさんということで、
はい、じゃあ今日はちょっとあの作業着のような服装をしてらっしゃいますけども、はいはい、時には忍者さんにもなる。
そうですね、そうです、この頃ねちょっと忍者はねあのほぼ引退いたしまして、
そうなんですか、
こちらの茶に詰めておりますが。
そうですか、はい、あでもそうか、女性の忍者さんなんで、くのい
ち
さん、
くのいち、
かっこいい、はい、
かっこいいですよね。
いいですね。
だから、
ね、
忍者さんだから、うん、いろんな格好をしていて、うん、常に忍者とは限らない。
そう
ですよね、川島さん。そ
うです
おひろさん、
はい、
年末年始の営業について、はい、教えていただきたいんですけど、
はいはい、
お正月前ってお城お休みになりますね。
そうなんです。29、30、31と天守閣は、うん、あのお休みとなります、うん、で、まあ、あの私たちは、うん、その天守閣お休みの時でも来られる方も、うん、人数は少ないですけども、いらっしゃいますので、はい、できるだけおもてなしさせていただければということで、29、30、31は開けさせていただきますし、また元旦の1日、2日、3日も開けさせていただきます。その6日間は営業時間がちょっと短くさせていただいて、10時から3時までとなります、はい、元旦だけが6時から開けさせていただきます、
ね、皆さんいらっしゃいますもんね、
はい、朝の6時、
朝の6時、
皆さんだって初日の出、
そっか、
ね、当確されますよね、
はいはい、で天守閣は29、30、30日お休みですけれども、はい、元旦の6時から9時までは無料開放してくれますので、皆さん初日の出見に来られますし、河原家のプレゼントも、
あそうですか、
はい、先着1000人様、うん、聞くところにありますね、もうあの早い時間からそれを楽しみに並ばれてるということですので、はい、うちも頑張って開けさせていただきます、はい、でメニューが普通はおうどんとか麺類とか、あのお団子出してるんですけど、あの年末の3日間はおぜんざいと豚汁で、お正月の3日間は甘酒とそれと白味噌のお雑煮を出させていただく予定にしてます。
そうですか、
はいはい、ぜひお越しください。
いや、いいですね、ありがとうございました。
いよいよ天守閣、女子2人は最上階の展望デッキにやってきました。ぐるりと一周、和歌山市内やさらにその向こうを一望できます。
まりみさん、来ましたよ。
日差しがね、迎えてくれますよ、私たち。天守閣の上まで来ました。
じゃあ外出てみましょうか、
ね、せっかくですからね、外に出ましょう、
はい、
さて、
はい、
ここはどっち向き。
ここは
あ、南側ですか。
え、南側、
南側、
はい、
市役所の逆ですね、うん、反対側、
あーそっかそっか
ですね。
うわ
ー、だからマリナシティ海南、
あそこにちょっと海が見えます。
若浦、
うん、
その高いのがビッグアイ で、
うん、
でその下に左側にね、うん、ペターンとした感じでクジラが見えます。
天守閣から今度は少し急な裏坂を下ります。そして石垣に知る人ぞ知るお城の小人を見つけます。
あ、人が登ってるように見えるの。
あ、本当だ。
でしょ、
これ、かわいいですね、
うん、
かわいい。なんかこれあの妖精が登ってるような感じですよね。
15年くらい前から少しずつ話題になり始めたようですが、看板などはありませんから、気がつく人だけ、知っている人だけの楽しみとなっています。小人か妖精か、皆さんも確かめてみてください。
この子、この子、
この子、この子、
あ、そうなんだ。
あの子は有名なんです、
二の丸、
大奥があ
ったんですか、
この芝生のところに。
あ、じゃあここでこういろんなこうドロドロした
ドラマが
あったんですかね。
人間ドラマが。
女子2人の大奥のイメージはあまり良くないようですが、幕府が政治を行う表に対する奥です。そして 奥にも将軍や城主が政務を司る中奥とプライベート空間の大奥があるんだそうです。大奥があった二の丸と庭園がある西の丸を結ぶお橋廊下を渡ります。
何回来ても歩きにくいし、
足の裏がちょっと痛いですね、うん、
ここからお城が
見えますか？
あ、はい、
ちらっと、あ、ここからもいいですね、
ね、
いいですね、
この窓から見るところ。
お堀の上に渡された傾斜のある橋で2006年に復元されました。通路は段差は低いものの斜めになった階段状で少し歩きにくいです。誰でも通れますから、皆さんもぜひ渡ってみてくださいね。
海座に庭園が見えてきましたね。
水の音が聞こえる。
いい音が聞こえてきましたね。
千秋ちゃん、
はい、
お茶室に来ましたよ。
私、こういうところでお茶をいただくのは実は初めてで
そんなに声を潜めなくてもいいかも。
大丈夫ですか？
大丈夫です。紅昇庵っていう、紅は紅で、松に松下幸之助さんゆかりだと思う
んですか。
西の丸の紅葉谷庭園にある茶室紅昇庵を訪ねます。和歌山市出身の実業家松下幸之助さんの寄付で1973年に整備されました。
お茶室です。いつも、ね、ここに普通に本当、ね、お作法関係なくお茶をいただけるところなので、
はい、うん、じゃあ喉乾いたから入っちゃおうかみたいな、 そんな無理でもいいんですね、うん、
雰囲気を楽しむために。私結構ね好きなんです。
あ、よく来るんですか？じゃあ
たまにね。あ、来ます。たまに。
なんだこれは。
ありがとうございます。
今日はお菓子雪餅の名前です。雪の化粧を
してると思います。雪の化粧。
あー、なるほど、なるほど。もうお腹減った。
甘いものがね、ちょっと、うん、
食べたくなります、うん、だって今日いろいろ通り決まったじゃないですか。
欲しいなって感じの時間帯なので嬉しい、ね、うん。
再建60年、和歌山城を訪ね和歌山公園を巡る旅、いかがでしたか？番組のホームページでは旅の様子をご紹介しているほか、番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してください。お聞きになったご感想などもぜひお寄せください。お待ちしています。年末年始の和歌山城はお天守茶屋は休みなく利用できますが、天守閣は今日から大晦日まではお休みで、元日早朝からのオープンです。紅昇庵は1月4日からの営業です。詳しくは和歌山市や和歌山市観光協会のホームページなどでご確認ください。ここまで女子旅サポーターは角堂紗友子でした。女子2人は3年前にオープンした和歌山歴史館の前にやってきました。今回はここで旅のまとめです。
さあ、ということでくるみさん、
はい、
和歌山城ぐるっと一周回ってきまして、今はですね和歌山歴史館の前にやってきました、はい、いや今日歩きましたね、いろいろと、ね、
いい旅でした、
ね、旅というかもう和歌山城を、ね、満喫したといった感じですよね。
そうですよね、うん、本当ね、いつも来ている場所なんですけど、うん、こうやって来ると改めてね、なんかちょっと旅気分になりましたよ。
なりましたね。そうですね、私もなりました、うん、じゃあちょっとね今回の旅をね振り返っていきたいんですけども、まず旅の始まりは一の橋からのね、スタートとなりましたね。
そうでした、
うん、そして大手門を通りまして、まず復古像。
そうです、うん、虎の大きなね、うん、像があるところで写真を撮りました。
私あんなに近くで見たの初めてだったので、あんなにこう虎さんがですね凛々しいお顔をしていたんだなと思って、そして、
岡口門のところに一旦行って、で今度は動物園。
あ、そうですよ、動物園に行って。
動物園ですよ。
そう、私もずっと会いたかったんですけども、うん、奇襲犬と触れ合いましたね。
そう なの、ね、元気いっぱいの ね, ねワンちゃんたち、
あのメスの奇襲犬2匹とあったんですけども、あれ1歳なのに結構体も大きくてびっくりしましたね。
ものすごいやんちゃでね、
ほ
んとびっくりした。
いやでも色白ですごく足も長くって、もう私たちもう女子から見てもすごく羨ましい奇襲犬でしたね、それからですね、はい、天守閣に行きました、
はい、表坂から天守閣に登りました。
うん、やっぱり天守閣はいつ登ってもいいですね。
あの天守閣が見えてくる時がやっぱ一番ワクワクしますよね。
本当ですよ。
で天守閣前広場で忍者さんに出会いました、
は
い、
そうなんですよ、忍者さんにも会いましたね。
おもてなし忍者笑ってますね
いやだってあの何かできるのかなと思ったんですけど、すごくノリのいい忍者さんで、
忍法隠れ蓑の術見えなくなりました
すごく楽しい忍者さんでした ね, ね。そしてあのお天守茶屋にも、はい、ね、あのお邪魔させていただきまして、お土産屋さんにはすごく外国人の方も喜びそうなものたくさんありました ね。そしてその後、はい、天守閣に行きました。上まで登りましたね、
はい、和歌山市を見下ろしました、
はい、上から見るやっぱりこう和歌山市の景色はいいですね。
本当綺麗でした。
いろんなものを見ることできましたもん ね、うん、そしてその後に、はい、もみじ谷庭園に向かいました。
はい、浦坂から降りてもみじ谷に行きまして、はい、うん、お茶室、
はい、あんなに美味しいお茶をいただいたのは久しぶりだったような気がします。
本当にね、落ち着きました。
本当日常を忘れることできましたもんね。
旅のラストという意味では良かったかもしれない、はい、
あ、そうですね、たくさん歩いて、お腹満たされて、
心の旅も満たされて、
そうですね、でもう本当にあの2018年も終わろうとしていまして、はい、あともう数日で新しい年を迎えるわけなんですけども、
ね、もなくです ね。
くるみさん確か、はい、まあ、今年の初めというのは和歌山城で迎えたんですよね。
そうでした。天守閣再建されて60周年ということで、うん、早朝から和歌山城天守閣まで登りましてね初日の出を拝んでまいりましたが、
あ、そうですか。
いや今年の最後もね、こうやってお城で迎えられるなんて、うん、なんとまあいい1年だったんだろうと、
最高ですね、
ね、思いますね、
でまた2019年、ね、この和歌山城でまた新しい年を迎えたいなとか、そんな方も多いんでしょうね。
やっぱり初日の出は和歌山城ですよ、ね、皆さん来てください、
はい、
1月1日朝6時、6時から開きますからね、
はい、もうこれもたくさんの方がいらっしゃいそうですね。
なんか並んでるって ね、おっしゃってましたね。
本当ですよね。
同時進行で新春連れ持って歩こう走ろう会というのがありましてね、はい、お城の周りをぐるりファミリーコースと見客コースあるんですけれど、どちらか選んで、はい、で完走または完歩すると、またこちらも記念のメダルがもら
える。いいです ね、このイベントも、
ね、天守閣登ったら瓦けもらえるし。
久美さん、瓦けっていうのは何ですか。
瓦、はい、けってね、うん、まあ、いわゆる杯、はい、記念のお土産物なので、はい、葵の御紋入りで平成何年とかって。
じゃあちょっと私がイメージしていたものとは違いますね。私はあの瓦なので、あの瓦、お家のあの屋根の瓦みたいな、あれはちょっとイメージしてたんですけど
プレゼント
ほら、いや、すごい豪華なプレゼントだなと思ったんですけど、それは違いますね。
杯ですね、はい、皆さん手にしてください。
はい、本当に2019年新年からね、はい、また皆さんお揃いで和歌山城に来ていただいて、
いいですよね。
年の始まりを迎えてほしいですね。いや、くるみさん、今回も本当にいい旅になりましたね。
本当にもうね、1年の最後、いい旅で締めくくることができました。
そうですね。それでは皆さん、せーの、良いお年を。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は来年1月26日の放送です。今年もいろんな旅をしました。来年はどこを旅しましょうか。お楽しみに。三浦千秋でした。